それでは聖書を開きましょう、聖書は黙示録の3章ですね。新改訳で、新約の440ページですね、黙示録の3章ですね。黙示録の3章、私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をお読みください。扱うのは、一部なんですけども、全体を読みたいと思います。黙示録3章1節、またサルデスにある教会の御使いに書き送れ、神の7つの御霊および7つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。
目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。
だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。
しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。
勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。
耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。
またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。
私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。
見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら、実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。
あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私は地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。
私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。
勝利を得る者を私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出てから天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名と書き記す。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。
このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。
私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、 火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために旧白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。
私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。
見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。
耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
はい、そうですね。黙示録の2章3章はアジアにある7つの教会に、書き送られたメッセージといいますか、が記されておるわけですね。アジアにおける7つの教会ということですけれども、主に今のトルコのですね、ギリシャ側といいますか、エペソという大きな港町の周辺、50キロから100キロ近くの中にですね、このこれらの教会がですね、いろいろ点在しているという感じですね。そして、それぞれの教会に特徴があるということですね。3章ですね。1節にはサルデスにある教会について書かれていますね。サルデスはこの、古代ルデア王国の首都ですね。で、このアルテミスの神殿があったというね。偶像の、大きな神殿があったですね。日本もいろんな町にですね、都市にこの神社やお寺がですねあるのと似ている感じがいたします。そしてですね、この、7節からはですね、フィラデルフィアにある教会とね、この町にはこのお酒の神であるこのディオニソスというですね、神様が祀られていたと。ね。そういう、町であったと。ね。それから14節からはですね、ラオデキアにある教会とね。この町は、金融業や毛織物、目薬、ね。そういう、産業があってですね、非常に、豊かな町といいますか、ローマ時代には、そういう、豊かな、町であったとね。だからこの豊かさの中におけるこの盲目がですね、ここでは触れられているということですね。そういう一世紀の状態に対して、この適切なメッセージが語られているとともにですね、前から話しておりますように週末の出来事にも触れているし、また今日に対するこの普遍的なメッセージも込められているというですね、特徴がありますね。今日は7節から10節あたりですね、までですね、焦点当てて見ていきたいと思いますけども、7節、フィラデルフィアにある教会ね、に送られたメッセージね、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方とね、でこの方が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがないとね、ダビデの鍵ね、ダビデの町の鍵ね、それはこのエルサレムのことですよね。ダビデが支配していた首都ですね、イスラエルの首都エルサレムね、その 門のですね、まあ、昔はですね、どこも城壁都市といいますか、いつこの夜のうちにですね、盗賊の集団が襲ってくるかもわからないからですね、まあ、重要な町は皆城壁で、まあ、囲まれてですね、この夜になると門が閉じられ、ね、朝になると門が開かれるというですね、まあ、そういうこの備えがなされていたわけですね。でこのそれに合わせてですね、ここではこの門ですね、誰も閉じることのできない門ね、あなたの前に開いておいたね、これは、まあ、天国の門ね、天のエルサレムの門ね、パラダイスの門の鍵ね、であるということができると思いますね、そういう面でこのイエス様、ね、イエスキリストがですね、この天国の門の鍵を持っておられる、イエス様を信じることね、がですね、この天国に入る、まあ、鍵であるとね、いうことですね。イエス・キリストがその十字架の贖いの御業を通して、ね、私たちを救ってくださった、行いによらずですね、このキリストの恵みによって、この救われるというですね、そういう門の鍵をね、この私たちに、開いてくださっているということですね。そして私たちはイエス様を信じて、そしてこの八節の終わりにあるようですね、その言葉を守りね、この聖書の言葉に導かれて、イエス様の語りかけに導かれてね、まあ、人生を、まあ、歩んでいくとね、不道徳を避けね、また偶像礼拝をね、避けてね、歩んでいくということですね。私の名を否まなかったからであるね、本当にですね、この一世紀の、まあ、時代というのは、ローマ帝国の支配下で、まあ、皇帝崇拝なんかもですね、強制される時代ですから、本当にこうイエス・キリストが主の主、王の王であるとね、告白して生きるということは生優しいことではなかったと思いますけれども、まあ一世紀のクリスチャンたちはですね、聖書の言葉を守り、またイエス様をですね、否むことなく、まあ、歩んでいったということですね。そういう中でですね、9節にですね、このまあユダヤ人たちのことが書いてあります。見よ、サタンの回収に属する者ね、まあ非常にまああのきつい言葉ですけれども、言わんとするところはですね、このメシアであるこのイエス・キリストをですね、拒絶しているですね、このユダヤ人たちの、まあ、あの姿をですね、このように呼んでいるわけですね。そして、まあ、イエス・キリストを拒絶しているだけでなしにですね、そういうクリスチャンを迫害し、あるいはこの場合によってはですね、ローマ帝国を生み出すものって告発したりですね、パウロもそういうことで、まあ、告発され、裁判にかけられ、ね、後には、まあ、殉教するというですね、まあ、そういう人たちが多くあったと思いますね。だからまあ、ヨハネはですね、ユダヤ人、ね、本来救われるべきですね、はずの血縁的な子孫であるですね、アブラハムの血縁的子孫であるこのユダヤ人たちをですね、このサタンの回収に属するものとね、そういう厳しい言葉で、まあ、呼んでいるというですね、ことですね。で、時々まあこういう呼び方っていうのはまあ必要と思いますね。何かこう、聖書の読み方でですね、ユダヤ人的とですね、なんかこう旧約聖書の専門家のようにですね思ったりですね、何かこうそういうある面、ユダヤ的にこう一世紀の時代もですね、非常に歪んだ形で、この多くの異端がですね、ユダヤ的な背景から、まあ、生まれてきたわけなんですよね。 まあ、今日でもですね、まあ、終末論理解とかそういうことの中でそういうこうユダヤ的なこう歪みの強い中でですね、聖書を解釈するこの聖書の解釈の仕方がありますのでね、本当にまあ注意しないといけない、と思いますね。そしてですね、すなわちユダヤ人と自称していながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちとこう書いてありますね。それはですね、この血縁的にはユダヤ人なわけなんですよね。だから自分はユダヤ人だとこう言うわけですけども、しかしですね、パウロはですね、このパ手紙の中でですね、この真のユダヤ人とは何かということでね、このイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではないとこう書いて、アブラハムから出たからといって全てが子供ではないね、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると、ね、すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく約束の子供が子孫とみなされるのです、ね、だから血縁的な、ね、民族的なユダヤ人が真のユダヤ人ではないんだと。真のユダヤ人というのはですね、この約束の子供、ね、この信仰のユダヤ人、このイエス・キリストを信じるユダヤ人こそが真のユダヤ人であると、ね、このようにまあ言ってるわけですね。そしてこのガラテ書なんかではですね、このイエス・キリストを信じる者、ね、このクリスチャンたちもですね、神のイスラエルであるとこのように呼ばれております。だからこの旧新約の流れの中でですね、この真のユダヤ人、真の神の民というのはですね、このイエス・キリストを信じる、ね、人がですね、真のユダヤ人、真のイスラエルの民であってですね、この血縁的なことだけでですね、ユダヤ人と言っているのはですね、それは自称しているだけだと、ね、実はそうではなくて、この、まあ、虚構であると、それはですね、このいうことを指摘しているわけですね。そういう、まあ、視点がですね、まあ、今日もはっきりさせられていく必要があると思います。というのはそういう視点が非常に不明瞭になる聖書解釈がですね、このセミナーなんかで語られることがあるからですね。だから私たちはヨハネのようにね、そのようなこのものの見方はですね、間違っているとね、この血縁的なユダヤ人というのは、ヨハネから言えばそれはサタンの回収に属するもの、メシアを迫害しているもの、このユダヤ人と自称していながらそうではない、ね、単なる血縁的なユダヤ人であってですね、真のユダヤ人はこのイエス・キリストを信じる、ね、ユダヤ人であり、またクリスチャンたちであると、それは神の一つの民であるということですね。そして、まあ、第3番目にですね、この実節、ね、これはですね、この現在の、まあ、1世紀のですね、このローマ帝国の迫害の中にあるこのクリスチャンたちの忍耐についてね、神の言葉を守りイエス・キリストの皆をですね、この拒まなかった人たちのことがに触れられておりますけれども、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうとこう書いてありますね。これは黙示録の中に流れる、またこの新約聖書、また聖書全体に流れるですね、試練に対するこの原則がですね、この本質がですね含まれている聖句でもあると思いますね。それはですね、全世界に来ようとしている試練ね、それは週末に起こるですね、大患難の、時期の話ですよね。その時にはですね、あなたを守ろうとこう書いてあるね、この聖書の中でですね、この患難期の時に使われている 言葉にですね、ギリシャ語では、まあ、エクフューゴーという言葉がありますけども、それは何々のただ中でこの守るというね、そういう、まあ、ことを意味する言葉ですね。それはこの試練、大患難の時にですね、この間違った聖書解釈ではね、患難の前に、まあ、クリスチャンはあの天に、引き上げられてですね、患難の時を通るのはイスラエルの民だけであるというかね、また異邦人だけであるとね、そういうこの風な特殊な誤った理解がありますけれども、しかしですね、このここにも書いてあるようにですね、全世界に来ようとしている試練の時ね、患難の時にはね、あなたをですね、そのただ中で守ろう、保護しようね、そしてその患難のただ中でまたこのね、まあ、神の民と証ししていくということがね、この黙示録全体でまあ語られているわけなんですよね。まあ、患難の時のことについてはですね、まあ、イエス様もですね、このエルサレム陥落と終末について語られた時にね、その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからであると、こう語っておられます。そしてですね、このこれらの日の苦難の後にですね、は続いてすぐにね、この人の子の印が天に現れ、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのですと、ね、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わしますと、ね、そして天の果てから果てまで四方から選びの民を集めますと、このように書いてあります、ね、だからですね、この世の始めから今に至るまでかつてなかったような苦難がまずあるで、苦難の中でクリスチャンたちはですね、証しし、そしてその中で神様に保護されるとね、そしてその患難期の後にですね、再臨があると、このようにまあイエス様は語られていますね。選びのため、ね、このこれはですね、このユダヤ人を示しているのではなしにですね、この信仰者全体ね、クリスチャンたち教会をね、表しているということだ、正確な解釈ですね。そしてまたこのパウロはですね、イエス様だけね、パウロもですね、このなぜならまず廃墟が起こり、不法の人、滅びの子が現れなければ主の日は来ないとこう書いています、ね、だから再臨はですね、まず患難の時がですね起きてね、その患難の期の終わりにですね、神様が来られる、キリストが再臨されるね、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれますとね、まずこの困難な、ね、時が来て、そしてその中であなたを守ろうとね、そしてこの再臨が来るということですね。まず廃墟が起こり、不法の人が現れなければ死の日は来ないからですとかね、まあ、そういう意味でですね、この患難とか苦難という試練というのはですね、教会にとってですね、避けるべきものではない、それから逃げるべきものではない、ね、教会はのですね、地上における本質的な、まあ、あり方ですよね。クリスチャンはですね、この地上において、ね、イエス様も言われました、世にあってはですね、患難ありと、ね、本当に経済的な苦難もあるしですね、このいろんな信仰的な、まあ、戦いもある、ね、しかしですね、我はすでに世に勝てりと、ね、イエス様は勝利しておられる。だからその患難の中で、試練の中で私たちは保護されて、その中で証ししながらですね、この地上の生涯を生きていくということですね。神の民は多くの苦しみを経て、苦難を通してですね、練られ、清められ、整えられて神の国に入り、再臨の主に会うというね、そういうメッセージがですね、この聖句の背後にも流れているということですね。そしてこの非常に重要なこの試練の時にはあなたを守ろうとね、このメッセージはですね、黙示録全体に流れ、また新約全体に流れ、聖書全体に流れているですね、 まあ、本質的なメッセージの、まあ、現れとしての貴重な聖句であると言えると思いますね。まあ、この聖句に目を留めながらですね、また今週のいろんな戦いの中をですね、一歩ずつ歩んでいきたいと思いますね。では、短い間にお祈りしたいと思います。